皆さんこんばんは。夜9時を回りました。ほっと心を潤しながら自分らしく出向できる30分間をお届けしているトーク&情報番組笑顔の港、パーソナリティのえっちゃんです。いや、この9月になりましたけれども、まだまだね、暑い日も続きますが、今月も楽しくお送りしていきたいと思います。今年2025年は戦後80年ということになりまして、まあ、この夏はですね、戦争や平和をテーマに活動する方をゲストに呼びしてトークをしています。で、今回はですね、9月前半後半にわたりまして、戦争など平和教育に力を入れている中高の先生であります、高野浩太さんがゲスト出演いただくことになっています。で、前半の放送回は9月1日と8日にオンエアとなります。この夏上映中の映画黒川の女たちに高野さん出演されていますので、そのお話などを元にしつつお話を伺っていければと思います。ぜひ皆さん楽しみに聞いてみてください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
はい、9月前半の笑顔の港、ゲストは映画黒川の女たちに出演されている社会科教員の高野浩太さんです。こんばんは。
こんばんは、高野と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高野さんは私と同い年で、笑顔の港にもですね、今回2回目のご出演ということで、じゃあいつも通り、はい、高野くんという形でゆるっと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私もえっちゃんと呼ばせてもらいます。
ぜひぜひよろしくお願いします。いやー、2年前の出演の後ですね、もういろいろご活躍ですごいですよね、高野くん。
まあいろいろあります。
はい、いろいろ
本、はい、本の執筆依頼だったりとか、はい、あとはそれこそ先ほど紹介していただいた映画の出演という形で、黒川たちという映画に、はい、今上映中ですけども、はい、出させていただきました。
すごい、これは俳優さんってことではなくて、ドキュメンタリー映画の中で、まあ、その授業の、ね、風景などがこう中に出てくるという形なんですよね。
そうです、そうです。
はい、またね、映画のお話もどんなお話なのかも含めて伺えればなぁなんて思うんですが、まずね、高野くんどんな方なのか自己紹介兼ねてお話しできればと思うんですが、東京都内の中高一貫の学校で、厚生学園女子中学高校というところで、社会科の教員をされているということですよね。
はい、そうです。
はい、また高校3年生の担任ですとか、吹奏楽部の顧問などもしていて、すごい、めっちゃ夏もね、すごいごたまじゃないですか。
いや、もう忙しくて、ね、先日体調崩してしまいました。
うわー、いやーね、今日もなんとかこう回復の途中で、なんとか声はね出せるようになったということで、今日はリモートでそれぞれつないでやってるんですが、はい、いやちょっと無理なさらずというか、本当ちょっと大変な中でありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いやーね、ちょっとこう少し体調も回復しながら、ちょっとね、体も大切にしていただきながら伺っていければと思うんですが、もう本当、高野くん、学校の先生もしつつ、まあ、歴史研究分野でも様々活動してるんですけど、まあ、この夏東南アジアに行って研修も1週間ぐらい受けてきたということで、まあ本当アクティブだなという感じですね。
そうですね、スタディーツアーで、うん、マレーシア、シンガポールに1週間ほど行ってもらいました。
あ、そうなんだ。それも歴史研究の一環で。
あ、そうです、そ
うです。またその話もですね、ね、今月9月前半と後半で、まあ、高野くんにたっぷりお話を伺うんですが、多分後半のね、放送回でじっくり伺う形になるので、
はい、
楽しみにしたいなと思います。そしてさっきもお話に出てました、その映画に出演された、まあ、俳優ではなくて先生としてね普段の様子が出たということで、黒川の女たちという映画なんですが、こちらはまあドキュメンタリー作品なんですけれども、黒川開拓団という、まあ、満州 満州にね、行ったその方たちが、まあ、その現地でいろんなこう被害を受けたということを映画にした作品なんですが、
はい、
ねえ、高野くん、この映画に出てみてというか、関わってみてどうでしたか？
うん、やっぱり、パンフレット、こちらですね。
ですね、はい、私も見させていただいて、今、手元にあります。
やっぱり、映画が7月の12日から、全国で順次公開されていって、
うん、
8月の上旬に研究会、教員の研究会行ったりとか、いろいろなところでやっぱ見たい、こう感想言ってくれたりとか、反響が大きくて、
はい、
はい、大変まあ私の映画じゃないのであれですけど、ありがたいというか。
なかなかね、その太平洋戦争のね、いろんなこう被害というか残したものがある中で、ね、こう断片的に、ま、原爆投下とか、まあね、満州事変とかそういう文言はやっぱりその教科書とかで学ぶことはあっても、そこのねより深いところでいろんな女性たち、まあ、今回その黒川の女たちという映画は、まあ、性被害を、ね、受けた女性たちのこう事実をもとにこう取材した映画で、そんなことがあったんだなっていう、私も実際に見させていただいてちょっと衝撃だなっていうふうに思いました。うん、なのでちょっとまたこの後本編でですね、詳しく語っていければと思うので、はい、高野君引き続きよろしくお願いします。
はい、します。
ではこの映画黒川の女たちについてですけれども、まあ、ちょっとどんな映画なのかっていうのをちょっと改めて高野くん、あらすじというか、ちょっと簡単に改めてよろしいでしょうか？
はい、
はい、
とまず今年戦後80年ということで、8月にですね、いろいろなこうテレビ番組とか、まあ、映画とか公開されて、まさに、この放送が放送される翌日の9月2日が、まあ、正式に降伏文書に調印して戦争が終わった日にはなるんですけども、
うん、
まあ、そのリアルタイムで、いろいろとその80年前に戦争が終わっていく、で終わった後に、まあ、今の中国の東北部ですね、の満州と呼ばれている地域に、まあ、日本の人たちが戦前移民として渡っていったと。で、その人たちが、戦争が終わったり、終わる直前ですね、8月9日以降、まあ、ソ連兵がこう攻めてくる中で、もともとその人たちが入植した土地とか家っていうのは、現地の中国の人たちが住んでたところをこう結構強制的に立ち残される事例がまあ多くてですね、
はい、
そういった強制接収してたので、まあ、結局そういった日本の立場が、まあ、そういった敗戦という形で変わる中で、その元々住んでた中国の人たちに、まあ言ってしまえば逆襲というか復讐というか、されたりとか。で、あとは、うん、ソ連軍もまあ襲ってくるという中で、まあ集団自決するような団もたくさんいたわけですね。で、その、中で、この黒川の、団の人たちというのは、まあそういった、まあ、命の危機にいる中で、まあ、日本にこう生きて帰ってくるためにですね、数えて18歳以上の女性の体を敵であるソ連兵に差し出す代わりに、そういった現地民の襲撃から守ってもらいつつ帰ってきたという団が黒川開拓団という形になります。
ありがとうございます。現地にね、その開拓をするって、まあ、ある意味もしかしたらこうちょっと前向きな気持ちで最初はね、うん、こう足を運んで中国で新たにね、こう生活始めるんだと思って行った方もいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
実際はそうではなくて巻き込まれたみたいなってことですよね。
そうですね、国策で進められたものに乗って、うん、まあ結構割り当てとかもあったので村ごとに、それでこう出てったら、まあ、最終的にはそういった形で、はい、
な
ってしまったと。
でも本当集団自決にも追い込まれた、ね、そういう団体の人たちもいたっていうことで、はいはい、その中でもどうにか生きて帰るぞっていう ために、その、まあ、黒川村ってその岐阜県のね、あの地域の方たちが、まあ、満州に行った、その団体がいたっていうことですけれども、まあ、その中で、まあ、未婚というか女性たちが身を守るためにそのソ連兵に身を差し出すみたいな事実があったっていう、なんかなんともこう犠牲というか、なんて言葉で表していいかわからないかのようなこうことがあったんだなっていう、いやこれはなんかどう考えたらいいのかなってすごい悩ましいです、
うん、はい、そうですね。で、難しいのが、もともとそのさっき言ったように、うん、中国の人たちが住んでたところを、うん、まあ、言ってしまえば立ち退かせて、土地とか家とかを接収して、そこにこう入植、まあ、武力入植していくっていうところだったので、言ってしまえばその大陸侵略の、まあ、先兵、として、うん、まあ、それをか、まあ、片棒を担がされたと、
うん、
で、いうようなことがあったからこそ、うん、それが、まあ、敗戦という形になると、そういう、まあ、現地の人たちから逆襲を受けてっていうような被害を受けて、でさらにそれが、ソ連兵に対する精鋭の、まあ、接待という名のもとで、まあ、そういった戦時性暴力を強いたっていう形なので、まあ、本当にそういった加害の面と被害の面がこう入り組んだ、そういった歴史になるのかなというところが、まあ、難しさの一個、大事なポイントかなと思って。
本当、高野先生もその加害と被害の面があるっていうところで、なんかどうしてもね、なんか戦争の話になると被害者目線みたいな話も多い中で、うん、でも本当いろいろ入り組んでるんだなってい う, こう多角的に見ることっていうのもなんか考えられますよね。本当映画にもいろんな登場人物の方がいらっしゃるんですが、ね、皆さんこう当時まだ未婚女性なので、本当20歳前後ぐらいの女性の皆さんがその性被害、まあ、接待という名で、まあ、体を売ったというような、うん、まあ、事実があるんですけど、でも本当何十年経ってもこう口を、ね、そういう事実を話したくないっていう、帰ってきてからも日本にいらっしゃる中で、いやね、その中心になってその映画に出てた方は、まあ、佐藤春江さんっていう、はいはい、ね、あの高齢の、まあ、今はもう亡くなりになった女性の方ですけれども、まあ、1925年生まれということで、本当、うん、よくこう、ね、ご自身の口に出してしっかり語ろうっていうふうに思われたっていうのもなんかすごいですよね、こう原動力というか。
いや本当に春江さんはすごい、そういった、うん、まあ、80年代からもずっと語りたいって思って来られた方だったので、その声が届いて、うん、映画の中ではこう届く様子が、描かれていたかと思うので、うん、こ う, う、ね、見てもう初回は冒頭から最後まで泣きっぱなしでした。
ああ、高野くんはもう泣きっぱなしって、
はい、
私も本当一人一人のね、そのインタビューも本当に衝撃的だなっていうふうに思ったんですけど、うん、高野くんはその春江さんにそのインタビューを実際足を運んで岐阜県まで行かれたっていうことで、そこもなんか映画に出てましたよね。
あ、そうですね、
うん、
だそれこそあの1回目、こちらのラジオで話させていただくちょうど半年前ぐらいですね、2002年の10月だったので、
はい、お
に、あの春江さんのとこ行って、話を聞かせてもらいました。
あ、その時はなんか映画の中では割と春江さんね、こうハキハキとあの喋っているのが印象的だったんですけど、なかなかそういう一面だけではなくて、なんだろう、あの引き出すにもこうなんていうのかな、あの工夫をされたというか、なんか高野くんもなんかどうでしたか、実際こう春江さんとお話しして印象的だった話とか、お人柄みたいなところとか。
そうですね、うん、高齢になっていたので、うん、やっぱりこうなかなかこう思うようにこう、うん、なんて言うんでしょうね、問答が、できないような、ね、
うん、
ところもあったんですけども、逆にこう、うん、伝えたいことをお話になってる感はあって、うん、不思議なもので私の声だけ聞き取れたんですよ。
へえ、 すごい、なんか届いたんです
そう
ね。
なんですよ。なんか他の人が質問しても全然こう、反応がなかったというか、同じことを繰り返してっていうか状態だったんですけども、私がこう耳元でこうゆっくり話すと、しっかりとコミュニケーション取れたっていう、不思議な。
すごい、なんか分かり合えたというか、すごい、高野くんから何かを受け取ったのかもしれないですけど、でもその時は、なんかもし覚えていれば、どういうことを語りかけたら、どんな話がこう返ってきたというか、なんか覚えてることとかあったりしますか？
いやもう、いきなり戦争の話をするのもあれだなと思ったので、
そうだよね。
やっぱり一番、は、こう、満州で美味しかったものなんですかって話をしたら、じゃがいもだということ
じゃがい
を、
も？
そうです。黒川の女たちのパンフレットの中にも、春江さんのじゃがいものレシピが載っているので、
載ってますね。そうか、なんかすごいじゃがいもレシピが今載ってますけど、やっぱり満州ではじゃがいもの農業とかもされてたからとか、そういうゆかりなんですかね。
そうですね。やっぱりあっちはたくさん取れて、本当に、これもよくよく考えなきゃいけない言葉だと思うんですけども、本当に満州での生活は良かったというように、開拓団の安井菊美さんなんかはおっしゃってたので、
そっか、じゃあその敗戦する前は割とこう
そうですね。
楽しく暮らせてたっていうことなんですね。
もちろんそこにはいろいろな、例えば満州にいた朝鮮人の人と、満州の、満人って、今では差別用語ですけども、満人と朝鮮人と日本人の中の、そういった、微妙な関係性とかの話も、ちょっと聞いたことがあるんですけども、いろいろとそういうような、戦前の日本の、社会構造というか、いうものも満州にありながら、そういった食事の面に関しては、大変こう、なんでしょうね。こう、困ることなくというか。で、もちろん、日本の、そういった満州の、現地民を、言ってしまう、立ち退かせて、そういった住んだりとか、土地を接収してそこで農業をやったりとかっていうのはもちろんあったんですけども、やっぱりただとは言うものの、満州の人たちとその開拓団の人たちは、非常にこう仲良くしていたっていうのは、黒川開拓団に関してはですね、証言は聞いたことがあって、もちろん、そうじゃない団もあったと思うんですけども、だからそこはやっぱりこう、なんていうのね、こう、一枚、なんでしょう、こう、同じような状況ではもちろん地域によっては全然違うと思うので、状況が。ただその黒川に関して言えば、そういった、満州の人、満人、と、言ってましたけども、と、その黒川の開拓団の人はすごい仲良くて、一緒に水遊びをして、楽しかったみたいな話も聞いたことあります。
すごく、ある意味いい関係性でね、暮らせてたっていう、その時期もあれば、もう敗戦後がもうやっぱりガラッと変わってしまったっていう。
実際そういういい関係性築いてたから、てる場合は、やっぱりそういった中国から引き上げてくるときに残留孤児の問題ありますけど、よかった中国人のご家庭に息子を預けてっていう子たち、方々が、やっぱり中国残留孤児として残ってっていうこともやっぱあるので、本当にいろいろな、状況が地域、あとは開拓団の入植場所によっても全然違う状況だったのかなというのは思いますね。
本当、満蒙開拓団のね、いろんな、なんだろう、その地域、日本の地域から満州に渡っていって、そこに、なんて言うんでしょう、住み始めた地域によっても、人間関係とか、その住みやすさとか、いろいろやっぱり違いがあるってことです
もう
ね。
全然違うと思います。私も、正直、満州の話って、この開拓、黒川開拓団に、こう、ご縁があって、つながるようになってから、いろいろと詳しく、本格的に、知ったので、その、どこの地域ではどうでっていう、ちょっとそこまではわかんないんですけども、 まあ、ただその黒川の、とある方、まあ、さっきお名前出した方曰く、まあ、本当に満州の人は優しかったとか、そういうような一緒にこう、川遊びをしたみたいな話は聞いたことがあってですね。まあ、あとは子供っていうのはやっぱりこう仲良くなりますよね。
そうですよね。
って言って、多分そこもあるんだと思います。
なんか戦争って言っても一概になんかバチバチしてるだけじゃなくて、やっぱり人対人で、なんかその人とのつながりっていうのはある意味平和というか、なんか戦争って何なんだろうなって なんか思っちゃいますよね。
まあ、ただ忘れちゃいけないのは、やっぱりそこは、日本の、なんでしょうね。その、満州国の目的としては、対ソ連の、その戦争のその最前線にするような、まあ、兵端の前線っていう意味ですよね。それはやっぱりあったので、やっぱりそこの、まあ、国策っていうレベル、まあ、どうしても同じ満州国の中でも日本人っていうのは全然こうやっぱり立場上だったりとかするので、っていうその国とか政策レベルの話と、私が話聞いたような、そういうまあ民間の入植された方とか、まああとはその中でも特に子供の時のまあ満州体験っていうのは、やっぱりこう全然こうフェーズが違うというか、
そうです
やっぱりと、
ね。
そう、
と
分けて
か
考えないといけないなっていうのを聞いてて、話聞いてて思いますね。
ありがとうございます。またね、ちょっとこの映画を踏まえてですね、ちょっと何をそれぞれ思ったかとか、どういう授業を教員としても考えられているのかとか、ちょっとこの後、そういう話にもフォーカスしていければと思うので、高野君、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒川の女たちについて今お話をしているんですけれども、私も8月上旬に高野くんと、あと監督の松原文枝さんとのトークショーも兼ねて見に行かせていただいたんですけれども、その時に一緒にというか、その会場に教員を目指している大学生の女の子が来てまして、園田美宇ちゃんと言うんですけれども、実はコメントをですね、いろいろいただいています。ちょっとそのコメントをもとにですね、語っていければと思うんですが、じゃちょっと読ませていただきます、高野くん。まず、映画見てよかったことっていうことなんですが、この映画を見るまでは、私はこの性暴力の歴史を知りませんでした。戦争のどっかしらにはあるんだろうなとは思っても、人ごとそれ以下でした。原爆終戦ばかりに目を向けて、その陰で起こったあまりに大きすぎる惨劇を知らなかった。知らない以上に怖いことはないです。この映画を見て初めて、彼女たちが背負った思い出したくもないような過去を自分ごとにできた気がします、ということで、まずいただいてます。いやー、本当このみゆちゃん、ありがとうございます。本当なんかやっぱりその原爆とか終戦っていうね、ことが一つ大きなニュースとして世の中でも取り上げられることが多いですけど、この映画を見て、満州でこういう性被害に遭った女性たちの深い話を知るっていうのは、本当になかなかね、これまでないので、私もなんかすごく共感してるんですが、このコメントに。どうですか、高野くん。
そうですね。いや、私も正直、2019年に、この黒川の女たちを制作された松原文枝さんのですね、作ったドキュメンタリーが、YouTube で普通に見れるんですけども、史実を刻む、っていうふうに、調べていただければ出てくると思うんですが、まあ、それをですね、私が当時、テレビで、視聴して、で、そんな事実があったんだっていうのは、もう衝撃というか知らなかったので。あ、そうですね。史実を刻む、語り継ぐ戦争と性暴力ですね。はい。を、当時テレビで見て、私も衝撃受けたんですね。で、やっぱりこう、心のどっかに残ってて、じゃ授業を計画するときに、まあ、ぜひ、 黒川開拓団の、皆様に、講演授業していただきたいということで授業をお願いしたっていうところからのご縁っていう感じなので、本当にこの園田さんの、なんでしょうね、知らなかったことがやっぱり、衝撃でしたし、で逆にこの10年間で、知られるようになったっていう、なんでしょうね、歴史的な出来事だと思うので、春江さんや痩せ、よしこさんが2013年の、長野県の阿智村にあるですね、マンモー開拓 の、 あの記念館があるんですけども、
はい、
この語り部公園で、この接待と呼ばれている、そういった戦時性暴力の、事実をこう話したっていうところからも一気にこう、広まってったっていうところなんですね。なので、80年代から話そうとか、書き残してきたはいたんですけども、なかなかそれがこう広まらないとか、それはいろいろなこう口を塞がせる構造があったんですけども、さっき言ったそのマンモー開拓平和記念館が2013年にそのオープンして、で、そこでの語り部公演で、語ってっていうところからこう広がってきたので、だ本当にこの2013年から、それこそこの映画を一区切りとするかちょっとわかんないですけども、その10年ちょっとっていうのは、その、知られてきたっていうその、なんでしょうね、10年ちょっとだったのかなっていうところは、この感想を聞きながらちょっと思い返すところ。
この10年でようやく彼女たちにこう寄り添うというか、彼女たちもね、自分たちでお話をしていくっていう行動に出られた、ね、人たちもいたりとか、映画とか、そのドキュメンタリーのね、放送とかで取り上げて、ようやく知られるようになったっていう。またこう、ね、こう教員を、園田美優さん、コメントいただいた方、教員を目指しているんですけど、その教員を目指すにおいて何を思ったのかっていうことでもコメントをいただいていて、ね、こう、今まで受けてきた歴史の授業の中で、このように性暴力を受けた、歴史を扱う先生は一人もいなかった。で、またこう、大きな出来事の陰で痛みを受けた人々、この中でも性暴力という授業でどのように扱うか悩ましいテーマを、知ってしまったから私が伝えなくてはと考えて、実際に授業なさっている高野先生を見て、本当に素敵だなと思いましたって書いて、
ありがとうございます。
いただいてるんですけど、なかなかこう、テーマにするの難しい内容で、どういうふうに心がけながらというか、どう皆さんに伝えていかれたんですかね。ちょっと時間が限られちゃうんで、ちょっと一言いただければと思うんですが。
やっぱりこう、結局その性暴力の被害っていうのは隠すべきものだっていう、偏見。だからもちろん無理に話せって意味ではなくて、話したいけれども打ち明けられないっていうふうなことで口をこう封じ込めさせられてきたのが、日本の社会ですし、で、それは今の性暴力とか、あと、将来起こり得るそういった性暴力も結局その構造的には一緒なんですよね。周りがそういうふうに話すのは恥だみたいな感じで思ったりとか、何年も経ってなんで今更言い出したのとか、そういうような、いろいろなこういった構造があるので、やっぱりそういったことを踏まえて、やっぱりこう女子校なので、そういった女子生徒には、これは昔の話だけれども、今の話だし、未来の話でもあるんだよ、ということで、じゃあそういった口を封じさせてきた構造に私たちは、どう向き合うのかなというところで、このまま加担し続けていいのかなみたいなことでこう授業やってったっていう感じですね。
ありがとうございます。はい、そう授業のね工夫も聞かれたところで、あっという間にこのエンディングの時間になってしまいました。じゃあちょっと残りの時間エンディングいければと思います。はい、ではエンディングです。今日はですね、社会科教員の高野幸太さんとお話をしているんですが、今お話ししてきた黒川の女たち、全国各地で上映されています。ぜひ調べていただければと思います。笑顔の港の Facebook や Instagram にも情報掲載したいと思いますので、合わせてご覧いただければと思います。では前半放送回、これにて終了となりますけれども、また後半も9月15日と22日放送になりますので、ぜひ合わせて聞いてみてください。皆さんありがとうございました。高野さん、また後半もお願いします。
ありがとうございました。皆さん、黒川の女たち、ぜひ見てください。